藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢道祖神信仰をテーマにお楽しみいただいてまいりました。4週目になります。4週目も藤沢地名の会山下武さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
道祖神について本当に様々なお話を伺うことができました。最初は歴史についてお話を伺ってきたんですけれども、初めの方にですね、信州の話、そして曹州の話出てきたんですけれども、この違いというのは山下さん、どんなところに感じられるんですか？
はい、最初は私、道祖神信仰といったら信州が本家本元で、それから全国に広まっていったと、このように思っておりました。それには間違いないんですけど、しかし信州を訪ねたり、この相模の国、旗野から伊勢原、寒川、藤沢ってくる、この曹州、あるいは山梨、そういうところを巡ってみますと、同じ道祖神信仰といっても、それぞれ違うんだな、というのがね、見えてきました。
そうですね、お話の中でも信州信仰みたいな、はい、曹州信仰みたいな、はい、ちょっと話の中でもちょっと違うのかなっていったのをこうちょっと感じつつお話を伺ってきたんですけれども、はい、ではどういったところがこう違ったっていうことでお話ししていただけますか？はい、
まず本家本元と言われている信州、はい、特に安曇野に私は行ってまいりました。祀られている道祖神はこちらの曹州とは違って、丸い大きな石にですね、彫り込んであるのが男女の抱き合った昔の平安時代の殿様とお姫様が抱き合ったような道祖神ばっかりなんですよ。で、どうしてこの信州の道祖神はこんな抱き合った、要は相思相愛型の道祖神なのかと思いましたら、やはり古事記を学んでて気がついたんです。諏訪神社というのは竹南方の神というのが出雲で大国主の御事のその竹三方の神は次男だったんですけど、竹三日の神というのと争って負けて信州の諏訪まで逃げてくるんです。そしてその時に助けてくださいと、私はこれからずっと信州からは一歩も出ませんという約束をして助けてもらうんです。ところがですね、神無月って聞いたことありますか？10月のことですよね。神無月って書きますよね。全国の神様が出雲大社に集まって、誰と誰を結婚させようといういろいろな相談をする月なんですね。だから全国神無月で、いわゆるその出雲周辺では神有月と言ってるぐらいで、神様が全部集まるんです。去年出雲大社に行きましたら、全国の神様が泊まる宿舎みたいな神社まであるんですよ。もう本当ビジネスホテルがね出雲神社の中にあるんです。ところが諏訪神社に逃げてきた竹港方の神は一歩も出ませんと約束しましたので、その誰と誰を結婚させようとする会議には出れないわけですよ。そしたら信州の人は困りますよね。縁談がまとまらないわけです。それで自分たちで道祖神を祀って、そこに相愛型のお姿を彫って、そして結婚できますようにといういわゆる子孫繁栄を道祖神にお祈りするというので、信州地区には相愛型の道祖神が多くなったと。
ああ、そうなんですね。
ところが今度は曹州、はい、いわゆる相模の国の方に行きますと、どちらかといえば供養型みたいになって抱き合った道祖神はほとんどありません。最近御所見の方で新しく掘られているのはその形が多いですけど、本来の曹州道祖神信仰というのは本当に供養する、村人が亡くなったりそういう人たちを供養するための道祖神ですから、いわゆる光背といって、道祖神の後ろのその御光を放つのも仏教と同じような形をしております。ですから信仰そのものが違うんですね。だけど曹州も子宝なんか恵まれなくちゃいけません。そこで曹州五郎石信仰といって、道祖神のそばにその石臼の穴の開いたものとか、宝鏡印との頭、要するに男女の形をシンボル化したものを祀ってですね、子宝に恵まれますようにと道祖神の周りに一緒に行こう。だから曹州の道祖神は 供養型、亡くなった人たちやら、あるいは悪いものが入ってこないように遮る神でありながら、子宝の方はその五郎石信仰の方に託すと、こういったいわゆるその真宗の道祖神信仰と宗宗とはどうもその信仰の形態が違うというのが見えてきました。
そうなんですね。じゃあ道祖神って一括りにしてもやっぱそういった元の信仰、はい、気持ちが願いが違ったから、
そうです。そうですね。ただね、全国的に見ますとその信州も山梨もここもそうなんですけど、あの西都焼きだけはですね、1月の14日にね、どこもやってるんですね。
そうなんです。
この大磯が有名ですけどね、これはね、つながってますから、やはりそれを合わせて道祖神信仰と言って、私は構わないと思います。
とても興味深い話で、一つの知識としてはとてもね、面白いお話を聞くことができましたので、いろんな形があって、まあ、地域によっては形が多いものがあったり、まあ、漢字になっているものもありますけれどもね、そういったものが相対道祖神があるということでお話を伺いました。今月お話を伺ってきた山下さんご自身がですね、このなぜこの道祖神を取り上げることになったのか、そういったところをおしまいにですね、お話聞かせていただけますか。
はい、私はあの図書館にボランティアとして本の整理などを手伝うボランティアを立ち上げたんですけど、ちょうど10年ぐらい前になりますか。その時にあの資料室でいろいろな文化遺産の本を調べていますと、庚申塔について調べたものはいっぱいありました。公的にも出てますし、趣味で調べてその図書館に寄贈した人もいましたけどね、道祖神のことを書いてる本が意外とないんです。それからいろんなその図書館の資料にも書いてる道祖神の他に、私が地名の会で歩きますと、やはり本に出てない道祖神もいっぱい見つけました。それで地名の会では地名探訪と称しまして、年に4回ほど地域のその地名の起源とか文化遺産とか見て歩く会がありますけど、その都度道祖神ばかりを写真を撮って、それを全部パソコンに入れて保管しておりました。それでそこを歩く都度、その地域の道祖神をこのように行けばこういうのがありますよというんですね、地域別の冊子を書いていきました。それがまあ完成するまでに辻堂から始まって最後の御所見まで8年間ほどかかったと、そういう次第でございます。
8年ってものすごい月日なような気がしますけれども、まあ、それだけ調べていろんなところを回るのに、まあ、209基という数道祖神がいっぱいあったということで、これはやっぱりかかったなと思いますか、それともやっぱ8年でできたなと思われます。は
い、あの道祖神だけを調べようと思いましたらね、2年とか3年でもできたのかもしれませんけど、やはり地名の会で歩く都度、それからいずれはこういうものを書こうという最初から目的意識がないとですね、できませんよね、途中からでは。ですから最初からよし、図書館に道祖神のことを書いたのが少ないから、僕が全部調べ上げてそのことを何かあの書物として残したいというのがですね、きっかけで、期間的には8年かかったんですけど、おかげさまでゆっくり調べられて、その総集編も出すことができたということになります。
山下さんが手掛けたのが藤沢の道祖神を訪ね歩くという素敵な、ね、はい、タイトルがついているんですけれども、もうまさしくその通り、藤沢市内に本当地域いろんなところに散らばっておりますので、一つ一つ、まあ、見てこう参考にしていただきながら歩くのも楽しいかなと思うんですが、山下さんにとってこの道祖神ってどういう存在ですか。
私はですね、民間信仰のシンボルだと思っています。昔の方々がみんなでおそらく生活も苦しかったのに、なけなしのお金を出し合って自分たちの村人を守るためにこの道祖神を建てたというのがですね、本当にそのこう伝わってくるんですね、道祖神を見てますとね。ですから私にとってはやはり藤沢の歴史遺産のとっても大切なものと、今では地名の会では道祖神の山下と呼ばれるようになりまして、そのことを嬉しく思っております。
民間の、まあ、村人たちにとっての本当にこう自分たちで 願いを託した神様ということでお話を伺った道祖神なので、藤沢市内にもたくさんまだまだ残っておりますからね、大切に皆さんも保存していただきながら、ご協力いただきながら、足元をちょっと見て道祖神見ていただきたいと思います。まあ、いろいろ3ヶ月にわたってお話を伺っていきました。藤沢地名の会、山下武さんでした。本当にありがとうございました。
こちらこそ。障害学習大学で5月からですね、8月の初めまでこの藤沢の道祖神を訪ね歩く前期をですね、10回にわたってご紹介していきますので、ご興味のある方はぜひ拝聴していただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。藤沢地名の会、山下武さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。